Good evening. You are listening to WRFULP Labana on 4.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect to you with Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring. こんばんは、おはようございます。こんにちは、はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。今週もはるかなショー、トークを事前収録してお届けしています。私、麦子は京都から。リュータさんは静岡から。ただいま、日本時間の10月27日火曜日です。リュータさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。先週ははるかなショー、WRFU から放送配信されず、ポッドキャストのみになりましたね。
そうですね。
非常に残念でしたね。
ちょっとそうですよね、ちょうど流れれば500回だった、
500回ということで、でもポッドキャストに私たちのトーク、500回記念のトークはアップ、しましたので、もう振り返らない、繰り返さないみたいな感じで今日は前に進みたいとは思うんですけども、でもハプニングはいろいろこれまでもありましたね。
そうですよね、
かの乗っ取り、はるかなショーの乗っ取り事件とか、他の番組が流れているとか、あれは珍しいケースですね。1月かなんかにあったの。
そうですね、まあでもあれも今オンラインっていうか、スタジオで収録してないからそうなってしまうんで、でもスタジオに直接いればさすがに
誰かが
別の放送をし始めるみたいなことはないんですけど、
怖いですね。はるかなしを喋ったら他の人がちょっと貸してくれよって言いたいことがあるんだって言って入ってこられたら大変なんですけど、そんなことはなく平和的にやっているんですけども、今まではだからスタジオでトークをしてて、それを流していたけど、今は全部収録になっているんで、その収録をアップする手間というかプロセスがあって、そこに多分ちょっと手違いがあって、私こう心配してて、でもその前後の番組も実はアップされてなかったんですね、放送されてなくて、で大丈夫かなと思って、今日でも WRF 流からの聞いていたら、ちゃんと最新のものが放送されていたので、配信されていたので、日本に届いているのは配信ですから配信されていたので、一応復旧はしているみたいなんですね、なので多分この今喋っているのはちゃんと、金曜日には現地に届くはずです、はい、でもそういうこういろんな作業をボランティアでやってくださってる人たち見ていると、みんなそれだけをやってるわけじゃないんですね、例えばトムさんでもまず番組、ラジオ番組3つ持ってて、WRFU とは限りませんけど、でそのうちはパブリックTV も放送されるので、このパンデミックの COVID-19 になってから週に3本の音源を収録して編集して、1本は動画を編集して、でだからすごく、忙しくなって、でさらにそういろんな活動の別の活動のミーティングが Zoom で夜あって、昼間はもちろん仕事があって、週末にそういういろんなことをしてっていうことになると、とてもなんか慌ただしくなっている、家にいる時間は長くなったけれども1週間は慌ただしくなっているっていうこと。だからオンラインになって便利にはなったけれども、本当結構忙しい毎日かなって活動してる人は、
そうですね、むしろいろんなところにもっと顔を出せるようになって、むしろ忙しいみたいなのもあるかもしれないですけど、
この WRFU の放送のために音源をアップしてくれる人も、毎日この音源を違う番組の音源を違う時間にアップするっていう、 その作業を途絶えることなくしているんで、そこでなんかちょっとでもトラブルがあると、こうなんか響いてしまうというか、なかなかこうボランティアだけでやっていくって、こういう放送局をやっていく、あるいは IMC をやっていくっていうのすごいこう共同のプロセスがうまくできないと大変なことだなって思いますね。玉木さんがワシントン DC の玉木さんが先週送ってくださって、メリーランドのパンプキンファームに行ってきましたということで、天気もよく少し紅葉の兆しも見えてリフレッシュしてきましたと。1週間経ったので紅葉がだいぶ進んでるかもしれませんが、この写真見られました？いるぞ。
はい。
すごい広いですね。
広いですね。
日本語で言ったら何ですか？かぼちゃ狩り。
まあそうですかね。かぼちゃ広い。
かぼちゃ広いか。かぼちゃ広い行ったことがないので、こんなにこう一面にかぼちゃがゴロンゴロンゴロンと大きいかぼちゃがあるのが普通のパンプキン。
普通、まあ、どうなんでしょうね。シャンペーンアバナにもいくつかありますけど、近くに出れば、うん、パンプキンパッチっていうところが、自分で拾いに行けるところは、まあ、普通に畑でもともとかぼちゃ育ててるところに拾いに行くので、結構広いって言えば広いですね、うん、
したことあります？
行ったことはシャンペーンのにはありますね。1回か2回
玉木さんの写真を見て自分がそこにいて、いっしょっと持ち上げようとして腰がギクってなる、そういうことを勝手に想像したんですけど、あれは結構重くないですか？
結構重い、大きいといえば大きいですけど、中が詰まってるかっていうとどうかなっていうところもあるので、うん、見た目よりは重くないかもしれないですね。
でも8キロ10キロぐらいとかないですかね？
それぐらいはあるかな。まあでも米袋ぐらいのものなので変な例えですが。
あとこうちっちゃな、なんかいろんな形のひょうたんとかあったりとか、
うん、
で飾り用のかわいいちっちゃいパンプキンがあったりとか、うん、本当種類いっぱいあるんですね。
結構いろいろありますね。その不思議な形になるやつとかは多分今ぐらいの時期によく飾りに使うからよく出てるんじゃないでしょうか、うん。
あと色とりどりのコーン、あれも飾り用なんですか？
う
ん、
飾り用のコーンってありますね。多分、うん、乾かして飾ったりするのかな、生っぽくじゃなくて、
うん、綺麗だなと思って。でも大きい絵じゃないとこんだけ、日本でみんながこんなパンプキン大きいの持って帰って飾ったら場所がないですね、まず。
まあそうですね、結構大変かもしれないです。
だから仮装とかはしないかもしれないけど、こういったかぼちゃとか飾ったりとか、
うん、
削ったりとか、そういうことは今週されてるかもしれませんね、
うん。
またそういうのも送っていただいたら嬉しいです。玉木さんありがとうございます。それからもう一つ写真が、ちょうど放送時間、先週放送してるはずの時間、この時間帯にヨッシーさんは佐渡にいたんですね、
うん。
佐渡からも佐渡に行ったっていうメールもいただきました。ちょっと読んでみますね。佐渡オータムライド130に行ってきました。いつもは春でしたっけ？今までも何回か佐渡のライド、ロングライドについてはメールをいただいたんですが、読みますと、今年ほど自転車に乗らなかった年がなかったこともあり、いつもより苦労しましたが、両津から山がちなコースを沢田まで横断し、大佐渡島の北側の沿岸沿いのコースを一周してきました。 133km のコースです。スタートで晴れていたのに突然雨雲が立ち込めて激しい風にさらされたり、雨が収まったと思ったら最高の追い風が吹いたりと、佐渡のすべての天気を幕の内弁当のように体験してきました。いつも春の 210km の佐渡一周に参加しますが、今年はコロナでできませんでした。初めて参加したオータムライドでしたけれども、秋の佐渡もなかなか良いものですということで、いろんなスタートゴールの写真と金箔山が見える、ところか自転車と一緒の写真とか、エイドステーションの食料 これが美味しそうなんですね。あのまんじゅう、おまんじゅうとかいっぱい写真送ってくださいました。で今回コースの最大の難所 Z 坂、つづら折りの坂が Z に見えます、ね、という写真を送ってくださいました。ヨッシーさんありがとうございます。皆さんも元気にお過ごしください。次回の放送がうまくいきますようにということで、133キロ、
はい、
これどれぐらいで走れるものでしょうね。
どれくらいでしょうね、自転車だと。
ホームページ見ていただくと、映像と一緒にこうどこのコースをこう走るかって風景と一緒にこう見えるよね、
うんうんうん、
なかなか楽しいんですよ、
うん、
あれ結構宣伝になりますね。楽しくて、うん、あの美味しそうでしたね。
あのまんじゅうとか、まあ、そうですね。あのでも自転車すごく体力使うので、多分甘いものとかあったかいものとか、
つい食べてしまい痩せませんって書いてありましたけど、そんないっぱい食べたらなんか動けなくなりそうですけど、なんかもりもり食べてもりもり走ってなんか坂とかね、うん、あの海辺とかいろいろあって、
そうですよね、平地ならいいですけど山登りとかあると、
うん
うん、
あのなんか風景もすごくいろんなものが見えて、楽しそうでした。またアップしておきます。ありがとうございます。ということで今日のトークは、先週お届けできなかったリュウタさんとワタルさんの図書館トークの後半をお届けします。でそれはまあ、あのお話を聞いていただくとして、曲ですが、緑黄色社会、緑社会の真夜中ドライブ、これ実はリュウタさん聞かれたんですよ、最近緑社会の曲を。
そうですね、なんかラジオ聞いてたらたまたま流れて、まあ普段あの知らない名前のバンドだと結構聞き流しちゃったりしますけど、うん、たまたまちょうどあの渡辺さんから紹介された後だったので、ああ流れてんなっていうのは。
緑黄色社会、
はい、
緑社会、あ、先週よりちょっと発音できるようになりました、一週間あの言い続けたわけではないですが、これは、渡辺さんの妹さんが、紹介してくださった曲ということで、うん、ありがとうございます。それからあのトークの後にはシャーロット・ケイト・フォックスのゴンドラの歌、これをお届けします。なぜゴンドラの歌なのかってことはトークを聞いてくださいということで、渡るさんとリュウタさんのトーク、緑黄社会と、真夜中のドライブとシャーロット・ケイトのゴンドラの歌、を一緒にお届けします。どうぞ。
真夜中ちょうどお腹が空く頃